聖書を読みます。最初に旧約聖書から出エジプト記第32章7節から14節まで、旧約聖書の147ページです。出エジプト記32章7節以下。主はモーセに仰せになった。直ちに下山せよ。あなたがエジプトの国から導きの上った民は堕落し、早くも私が命じた道からそれて若い大牛の鋳造を作り、それにひれ伏し生贄を捧げて、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上った神々だと叫んでいる。主はさらにモーセに言われた。私はこの民を見てきたが、実に頑なな民である。今は私を引き止めるな。私の怒りは彼らに対して燃え上がっている。私は彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる民とする。モーセは主なる神をなだめていった。主よ、どうしてご自分の民に向かって怒りを燃やされるのですか。あなたが大いなる道からと強い御手を持ってエジプトの国から導き出された民ではありませんか。どうしてエジプト人にあの神は悪意を持って彼らを山で殺し、地上から滅ぼし尽くすために導き出したと言わせてよいでしょうか。どうか燃える怒りをやめ、ご自分の民に下す災いを思い直してください。どうかあなたのしもべであるアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたは彼らに自ら誓って、私はあなたたちの子孫を天の星のように増やし、私が与えると約束したこの土地をことごとくあなたたちの子孫に授け、永久にそれを継がせると言われたではありませんか。主はご自身のために下すと告げられた災いを思い直された。次に新約聖書からルカによる福音書第11章5節から13節まで、新約聖書の127ページです。ルカによる福音書第11章5節以下。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはしなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう生ける誠の神様、5月の最初の日、あなたの日に 私たちはこの礼拝に招かれ、あなたの御言葉を聞き、皆を賛美することを許されました。心から感謝いたします。どうか私たち一同を恵み祝福してください。あなたの愛と、あなたの光と、あなたの聖なる静けさが私たちのうちにあふれますように。憐れみ深い神よ、先週は関西で大きな鉄道事故が起き、たくさんの人が、特に若い人々が命を失い、体と心に深い傷を負いました。あまりの痛ましさに私たちは言葉を失っております。ただあなたの憐れみにより頼んで祈ります。どうか犠牲者とそのご家族を顧み、負傷者の傷をあなたが癒してくださいますように。こうしたことが起こるたびに、現代の私たちの生き方、物の考え方のどこかに歪みが生じてきているのではないかと考えさせられます。どうか私たちに誠の知恵と謙虚な心をお与えくださいますようにお祈りいたします。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。天候の変化が激しい中で体調を崩される方々、特にお年を召しておられる方々を支えてください。愛するものを失った悲しみの中に今もある方々を慰めてください。人生の問題に悩んでいる友を支えてください。心を病んで苦しんでいる友をあなたが慈しんでください。希流の外国人と外国に滞在中の友を守ってください。旅にある人々の旅路の平安を守ってください。教会学校の愛する子どもたちと、この地域に住む多くの子どもたちを祝福してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、今週もあなたの豊かな恵みがありますように。平和の主イエス・キリストよ、私たちは今週憲法記念日を迎えます。中国との間に、また韓国との間にも緊張関係がある中で、この国には平和憲法を足下にするような動きが強まり、これら周辺諸国の不信を招いています。どうか私たちの国を憐れんで、正しい方向へ向かってお導きくださいますように祈ります。そして私たちをそのためにお持ちくださいますように。救い主なる御霊よ、この問題に満ちた世界に再びおいでください。この礼拝に終わりまであなたご自身が親しく望んでくださって、私たちが新たな希望を持って家路に着くことができますように、あなたの導きを切にお祈りいたします。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのルカによる福音書の11章の先ほど読んだ箇所についてお話をしたいと思います。イエスは、あなた方のうちの誰かに友達がいてというふうに 切り出されます。弟子たちにそのように話しかけ始める。でどこにでもいるような人を想定しておられたと私は思います。でその男が平凡な一日の仕事を終えてベッドに入った。世の中に寝るより楽はなかりけりなどと言いながら、ようやく温まってきた布団の中でうとうとし始める。至福の時です。私たちにはみんなにそういう経験があると思います。そういう時は実に幸せです。そこへ突然誰かが外で戸を叩く。すでに真夜中です。でどうやら近所に住む友達らしい。でさすがに遠慮がちに、友よ、パンを3個貸してくれ。私の友達が旅の途中で私のところにやってきたのに、私には彼に出してやれるものがないのだ。そう言います。今のところは、佐藤美学さんという方が訳された新しい訳を使いました。せっかく眠ろうとしていた矢先に、しかも真夜中にこうやって起こされた場合に、私たちだったらどうするでしょうか。私がまだ進学校の学生寮で生活していた時、似たような経験をしたことがあります。で私のふるさとは青森県の津軽地方ですが、そこからリンゴが一箱送られてきました。リンゴというのは私たちは普段あんまり気がつきませんが、何にもないところに箱で置くと実に素晴らしい香りを発します。それを一人の上級生が嗅ぎつけたらしい。モーさんというあだ名のついた上級生で、ちょっと特異な人物ですが、でこの人が真夜中に私の部屋のドアを叩き始めたのです。村上さん、村上さんといって、独特なアクセントのある言い方でどんどんどんどん叩くんですね。私はすでにベッドに入ってましたから、最初のうちは聞こえないふりをしていました。あまり良くないことです。牧師になろうという人間がそういうことでは困るんですが、私は知らない顔を、知らないふりをしていました。やがて諦めて行ってしまうだろうと、そういうふうに期待したからです。しかしモーさんは諦めません。いつまでもドアを叩きます。村上さん、村上さんと言って叩きます。でとうとう私は彼を部屋に入れないわけにはいかなくなりました。中に入ってきた彼は、何かいい匂いがしますねと言って鎌をかけるんですね。結局私はリンゴをいくつかせしめられました。で今日の例え話でも事態はほぼ同じような経過をたどります。でこの人は初めうるせえなあと仏頂面をして、ベッドの中から邪険に応答するだけでした。面倒をかけないでくれ、もう戸は閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて君にパンなどをやるわけにはいかないよ。これも佐藤さんの役ですが、何があったってこのぬくぬくした布団から出ていくものか。そうこの男は心を決めています。しかし相手はその決意を上回るようにして必要です。ついにこの人は根負けしてしまう、そういう話です。でイエスという方は人間に対して実に、温かい見方をなさる方でした。 そのことはこの例え話のいくらかユーモラスな語り口からもわかりますが、その後で彼が語られた次の言葉はもっと印象的です。8節です。彼は自分がその人の友人であるからといって起きてその人にパンをやるようなことはしないとしても、その人が必要に頼めばその必要さのゆえに起きてその人に必要なものをやるだろう。そういうふうに8節には書いてあります。で、私が考えるのですが、人間というものは、確かにエゴイストです。自分がかわいい、自分のことを中心に考えます。エゴイストです。しかしそうであっても誰かに本当に熱心に繰り返し頼まれると、たとえ渋々とではあってもその頼みに応じるというところがあります。しょうがないなぁなんて言いながら、ぶつくさ言いながらでもその人の頼みを最後には聞いてやるというところがあります。つまり人間の中には相手の出方に応じて変わる可能性がある。そのことを私たちは考えなければなりません。で、それが人生の基本的な構造です。人間というものはエゴイストですが、しかし石のように凝り固まった存在というのでもない。変わりうる。で、このことをイエスは見抜いておられました。ですから彼はこう言うのです。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。これは9節の言葉ですね。で、私はこの言葉に非常に深く打たれるものですが、しかしこのような洞察は何もイエスに始まったことではありませんでした。すでに旧約聖書の中にそれはあります。旧約聖書の中心にあるのは神と人とが契約によって結ばれているという、そういう信仰です。神と人との間に契約関係がある。神と人とは契約によって結ばれている。で、そういう信仰が、旧約聖書の中心にあるわけですけれども、で、その契約というのは決して冷たく厳しい関係ではありません。血の通った温かい人格的な関係です。で、神も人も場合によっては変わりうる、そういう動的なと言いましょうか、動くあるいはダイナミックな関係です。で、先ほど出エジプト記の32章を読みましたけれども、そこでは神様がこの民族はけしからんから私は罰すると、災いを下すというふうに言われたのに対して、モーセが必死になってこらえてくれ、考えを変えてくださいと言って神様にお願いするところですね。そうやって必死になってお願いをすると、最後に14節のところに、主はご自分の民に下すと告げられた災いを思い直されたと書いてあります。神が思い直す。で、そのことをモーセは信じていましたから、他のところで例えば申命記なんかでも、そういうことを教えています。申命記の4章にあなたたちはそのところからあなたの神主を尋ね求めればならない。心を尽くし魂を尽くして求めるならばあなたは神に出会うであろう。そういう関係です。 で、このように語られた後でイエスはもう一つの例えを持ち出されました。それが11節以下ですが、あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。そういう言葉です。で、どんな親でも魚や卵といった、つまり子どもの成長に必要なものは何とかして与えたいと思っている。もちろん甘やかすのは良くないですね。甘やかすのは良くない。欲しいといったものは何でもかんでもすぐ与えるというのはよくありません。時には我慢しなさいと言って教えることが必要です。我慢を教えることも必要です。しかし基本的には親というものは子供が健やかに成長することを願います。13節がそれですね。あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。何とかして健やかに成長してもらいたい、そう願って体に良い食べ物を与えようとする。親というものはそういうものだとイエスはおっしゃるのです。だから蛇の代わりに魚の代わりに蛇を与えたり、卵の代わりにサソリを与えたりはしないとイエスは言われます。で、ここのところでちょっと引っかかる方もいらっしゃるかもしれません。魚の代わりに蛇というのはちょっとあまりに極端な話じゃないか、卵の代わりにサソリというに至ってはどうも例え方が極端すぎるというふうに考えて、ちょっと抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし旧約聖書においてはヘビとかサソリとかこういう動物生き物は人の命を害する悪いものの代表でした。申命記の8章なんかにそういう言葉が出てきます。人の命を害する悪で、どんな親でも自分の子供が蛇やサソリに象徴されるような悪の力に害されることは望まない。生きるために役立つ良いものを与えたいと願っている。ではその良いものとは何でしょう。イエスはその直後に13節にまして、天の父は求めるものに聖霊を与えてくださると言っておられますけれども、これから判断しますと良いものというのは聖霊のことです。神の聖なる霊、それが良いものだとイエスはここで考えていらっしゃる。聖霊とは何か。私たちの中に働く神の力です。私たちの中に息づく神の命です。それが聖霊です。それが良いものです。この良いもの、聖霊を真剣に諦めずに必要に求めなさいとイエスは言われるのです。私はそのことを今日の日曜日のためのメッセージとして聞きます。この復活後第5日曜日というのは昔からロガーテというラテン語の名前で知られています。ロガーテというのは祈れという意味です。今日の日曜日は祈れという日曜日です。で、私たちは祈らなければいけない。この問題に満ちた暗い世界の中で前途に果たして希望があるだろうかと問わずにはいられなくなるようなこの世界の中で、その中で 神の力が、神の命の力が私たちみんなの中に働いてくださるようにと祈らなければなりません。諦めてはならない。しつこく祈らなければならない。探し、門を叩き、そういうふうにしてこの聖霊を、良いものを祈り求める。そういうふうに生きるのが私たちの生き方です。諦めずに、しつこく探し、門を叩き続ける。そういうふうに生きたいと思います。祈りましょう。神様、私たちにどんなことがあってもあなたが答えてくださることを信じて祈り求める心をお与えくださいますように。途中で諦めることがありませんように。あなたが必ず祈りに応えてくださると信じて生きていくことができますように。私たちに御霊の助けをお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の91番、
thank you.
どうぞお座りください。